今年もコラボどうよろしくお願いいたします。
はい、乾杯。乾杯。
いやいやいやいや、そう、わわわあおあ
っあっ
いやいやいや、あーってなんやねん。
あとか、お前。
はい、ということで、始まりました。新年明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ほんまおめでとうございます。ほんま。
ということで、始まりました。新年明けおめ、ポッドキャスト2021ヘベレケ大反省会でございます。
おめでとうございます。
はい、2021年、つまり去年に起こった出来事を振り返りつつ自身の1年間を見直すという新年に全く似つかわしくない企画となっております、
うん、はい、
これ例年通りですね。
そうですね、
はい、で去年はね、カブラギ P さんがなんか大型バイクとぶつかった結果来てなかったですけど、
そうですね、大型バイクが大破したんですね。大型バイクの方がで大型と大型がぶつかったん
です。そうですね。
まあ最終的にトランスフォーマーみたいな
上がった
いいですね。
はい、はい、そんな感じで始まりましたが、メンバーはこの方からです。どうぞ。
はい、一応ボドーレのカブラギ P です。
お、その横に
ボドーレのルッシュです。
そして
イカラジのイカです。
お、後ろ向きラジオでもおなじみのイカさん。
はい、それでは後ろ向きラジオ大変お世話になりました、声優の田辺康彦と申します。
はい、コロコロ堂、そして声優でおなじみの、
はい、
はい、田辺康彦さん。そして最後はこの方、どうぞ。
はい、アメリカから来ましたジャミロクワイです。よろしくお願いします。
ジャミロクワイ、
サインじゃない。もう家がね、床が動いて大変なんです。ずっと今もう。
あれ地元なんで。
止まらない。
止まらない。
初めて知ったわ。
うん、チョッパーみたいな帽子かぶってあの帽子しかない。
ということでね、はい、グループ SNE こと
B カフェの、つぶたこと黒田翔吾です。よろしくお願いします。
本年も忘れかけてるやつ。
そうね、もうぐちゃぐちゃやね。どっちがどっちが酢豚でどっちが黒田なんかっていう。
自分を見失い。
シキルとハイとかよ。
今の俺はどっちだろう。はい、はい、まあ皆さんお酒を飲みながらというか、まあうちにね、泊まって、うん、まあ年末年始ボードゲーム会を行っている、うん、そして1月1日になっているということで、う
ん、これですね、
新年早々ですよ。今何時ですか。
え、12時16分です。
お、12時16分、はい、もう新年ほやほやですよ。
見ながら LINE がバンバン来てる途中なんですけど、どうしたんですか。
あれ、なんか田辺さん、なんか友達もいないでしょう
よ。いないですね。年明けから何の最速の電話が。
そうやね。
最速のラインが。
帰ってこい。
帰ってこい、そうね。
金返せとか。
はい、というわけで、まあ、早速皆さんにね、お聞きしたいのはですね、2021年を振り返ってどうだったっていうことですね。いや、去年どうでした。
何がありました？
いい年だった。
いい年だったね。
嘘つけ。
大きい声で声だけで
かかった。
どういい年だったんだね。
みんなとこうやって会えたことかな。
その中身ねえな。
つぶたペラペラ。情熱大陸のダメな回みたいな。あんまり
コメントが正しかった。
ではですね、まあ早速ですけど、世の中の出来事についてね。
うん、
まあそこからこう振り返っていこうと思うんですけど。
なるほど。
はい、世の中としてはですね、コロナが落ち着いてきまして。
あ、そう。
開けてはないね。
うん、
現段階よ、
はい。
現段階ではコロナも、まあ少しずつ落ち着いてきて、まあ感染者も減ってきたんですけど、まあちょっとオミクロン様の件もあるので、
うん、
まだまだ油断は禁物ですが、
うん、
まあなんとかゲムマが、年3回、
うん。大阪、
春、
秋。いやー、よかったですよ、ね、うん。そういう点では、2020年は少しこう暗いムードでしたけど、うん、まあ私たちボードゲーマーとしてもですね、明るく自身を保てるようになってきたなっていう。
確かに。
そしてね、まあ、衝撃的な世の中の出来事としてもう一つだけ挙げたいんですけど、うん、ガッキーと星野源が結婚されはったんですよ。
来たわ。でかいですね、これは。
これは私たちの希望が全てついえたと言っても。
そんな希望、
希望やった
の？ドンギツネさんはどうなるんや？
ドンギツネさんは確かに。いや
その俺らのドンギツネさんはどうなるんや？
確かに。ドンギツネさんと星野源がくっつくかなって思ってたんだけど、いや、テレビ見すぎ。いや、まあいろいろと世の中の出来事あって、まあちょっと今結婚に対して触れましたけど、うん、ちょっとね、この後もね、それに関する内容でいくつかね、トピックがあるんで。
この中の誰かが
誰かと
はい、それはちょっとね、後で言いたいなと思いますけど、まあ、とりあえずそのコロナが落ち着いてきた中でですね、まあもう次行っちゃいますけど、うん、まあ、界隈の出来事、
うん、
はい、ボードゲーム界隈の出来事として、まずポジティブな内容から触れていこうと思うんですね。
ポジティブ、
はい、ポジティブな内容、はい、
2020。
なんだろうな、
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 はい。2020年に続き、ボードゲームのトレンド化が進む。これは、うん、テーブルゲームズインザワールドの10個のトピックの中でも言われていましたけれども、うん、
はいはい、
売り上げがですね、14% 増。
うんうんうん、ゲームの売り上げが
2020年から2021年で 14% 増なんですよ。
うん、
はい、で、2020年もその前の年から 20% 増なんですよ。
うん、
つまりこの2年でものすごい勢いで伸びてまして、
すごい、
というところで日本語版発売もなんと年間約230作品、
うんうん、いわゆるその日本語版っていうタイトルってことですね。
あ、そうですね、はい、完全日本語版とか日本語版とかっていうね、まあそういったボードゲームが230作品出たわけですよ。どうですか、アークライトのカブラキピーさん。
え、いや、そりゃええやろ。
まあ、いつネガティブな話題を伸び切ろうとしているのか。
まあでもあっという間にね、こういう、まあ、
そうです
ね。
そもそも日本語版が増えて、和訳付きもゼロじゃないけど、
うんうん、
なんか本当は昔って和訳付きが出て話題になってから完全日本語版とか日本語版としてリリースされてたのが、いきなりもう日本語版として出たり、
うん、
あとはそもそも日本語版からスタートしたりとかで、
あ、そうよね、
一気にこう初心者との距離は近くなったような気がする。
いや、そうですよ、うん、まあボードゲームをあまり知らない人たちもやっぱり日本語版からの方がなんだかんだ言ってね、やっぱ入りやすいですからね、うんうんうん、
タイトルすごいっすよね。
追い切れない
。お店でちょっと販売もやってるんで。
あ、コロコロ堂でね。
そう、あのね、追い切れないんですよ。スペースが早すぎて。
あ、確かに、コロコロ堂ってどうやってその選別してこれ仕入れようってなるんですか？
あ、まあ、でも取引先がいくつかあるんで、そこからまず。
案内が回ってくるみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
全部は無理だもんね。
うん、
いやー、そうなってくると、まあね、今年、2022年もどうなるかですけど、とはいえちょっとやっぱ出過ぎてる問題っていうのも、うっすら、まあ問題視されがちなので、まあ少しずつ実は変わって減るかもしれないですけどね。
これはもう人類の数を減らすしかないよね。
どう逆じゃない？逆じゃない？人類を増やして、割合
減らす。
え、なんで？
神の光発動するか。
ジャビロクマイそんなんできんの？
あのね、焼き払え、
焼き払え、
すごい、
クワイやがる、
クワイっつったらね、クワイって別にさ技名じゃないんだよ。
そんな褒美の言葉みたいな。ジャビロさんのクワイっていう技名ではないんだよ。そうだよ、あ、勘違いしてましたね。
増えすぎたわ。
それはそう。で、この流れでいっちゃうんですけど、個人的にうわすげえって思ったのが、その2021年セデックアワードゲームデザイン部門で、
セデック、
はい、マーダーミステリーのランドルフ・ローレンスの追憶が優秀賞を受賞したんですよ。
すごいですよね。
これ凄まじいですよ。まあ、その前に如月さんと金井誠司さんの踏み絵のために、
うん、
というのも、ノミネートされましたけど、とうとうマーダーミステリーの1作品がセデックアワードを取るということで、
うんうん、セデックって何やった
の？あ、セデックっていうのは、デジタルゲームを中心としたカンファレンスなんですね、
うん、
パシフィコ横浜っていうところで3日間 開催される、うん、まあ、勉強会、でっかい勉強会みたいなもんで、うん、2万人、3万人集まるんですよ。
う
ん、
そう。まあ、業界関係者だけで、が基本ですよね。
そうです、そうです、うん。で、そこで行われる、その年間の素晴らしい作品に対して贈られるっていう。うんうんうん、で、ゲーム部門としては、そのアナログゲームにも、そのレンジを広げていて、それで代表となったのが、マーダーミステリーのランドルフ・ローレンスの追憶になったんですよ。
すごすぎひん？
で、これすごいなって思ったのは、ランドルフ・ローレンスの追憶ってパッケージじゃないんですよね。
公演よ、ね、
あ、完全公演型なんで、うん、それをフィーチャーするぐらい、その業界内の、
注目度。
そう、注目度は、凄まじいものなんだなって。うん。で、今、ほら、なんか近くの書店でも普通に買いましたよね、ルーシーさんね。
はい。
秋口ギグル先生の。
キャンプ場の殺人鬼ですね。
そうです。ルーシーさんが全然答えれないから。黒田翔吾くんが頑張って言ってくれましたけど、まあ秋口さんといえば黒田翔吾くんなんでね。
はい。
これどこから出たんでしたっけ？
これ幻冬舎さんですね。もう一タイトルありまして、5人の銀行強盗。
あ、この2作品がなんと一般の書店で手に入るようになって。
すご
っ。まあ、ここ片田舎でもですね、普通に一般人が、あ、何これって手に取れるようになったんですよ。
すごい。
こいつはすごいぜ。
まあ、価格も2000円ですからね、これ。
安っ。
安
っ。アンテナ張ってなくても、こうやって目につくっていう意味では、やっぱ激震のマーダーミステリーですね。
うん。
まあ、そういう意味ではお店をね、やられている黒田さんもいろいろ思うことあると思いますけど、どうでした？
ああ、そうですね。やっぱコロナが明けてから、またちょっと客層が変わったと言いますか、今までやっぱり来づらかったんで、どっちか言ったらこのコアな方、
うんうん、
何回もやってる方とかがよく来てたんですけど、まあやっぱりこの、ボードゲームカフェも一緒なんですけど、ライト層と言いますか、うんうん、そもそも増えたなっていう感じがしますね。
じゃあもう繁盛で。
まあ、ただフーダニットはもうちょっと一回告知出したんですけれども
、
ちょっと規模縮小といいますか、事業の方法を変えるんですよ。
え？
もう2年なんですけど、フーダニット。今年の1月で。なんですけど、今までフーダニットって、
うんうん、
その、
マーダーミステリーのお店ね。
そうそうそう。うんうん、で、まあ、秋口ギグルと桜井リヒトとね、うん、僕がオーナーとなってやってたんですけど、まあ、もともとはそのマーダーミステリー、全然認知度なかったんですよ、2年前。
うんうんうんうんうん、
だから、まあ、その実店舗型で、どんどん広げていきたいねって、広げてくれたらパッケージ型も売れるね、みたいな形で最初始めたんですけど、まあ、もともと2年の契約みたいな。
ああ、なるほど。
あ、そうなんだ。
感じやったんです。契約というか、まあ、2年ぐらい様子見よっていう。
まあまあまあ、とりあえずね。
一回区切りで様子
見。そうそうそう。もともと儲けようってあんま思ってなかったんで、僕らって。どっちか言ったら。で、そのパッケージ型 SNE の方で出してたじゃないですか。
はいはいはい。
で、今までそのパッケージを先行でちょっとやったりとかしてたんですけど、まあ、SNE の方でもですね、最近はミニの方、一回コロナがあったので、そのミニの方にちょっと舵を切ったりとかして、先にシナリオみたいなのを適用してたものが、こう、出る数が増えることによって、ちょっと形が変わったんで、まあそれを機にですね、フーダニットの方も、事業縮小ではないけども、
頑張らない宣言。
そうそう、頑張らない宣言ということで、うんうん、もうやりたい人がいたら開けるよ、みたいな感じで、もうやっぱその分いっぱい広がったんで、
あ、まあ確かにね。
うんうん、もう牽引しなくても、分野としてはいろんな方がね、
役目は果たしたのではないかというところで、うん、まあ一回落ち着くということですね。
そうです、そうです、はい。
おー、まあ今後もね、そういったマーダーミステリーの専門店は増えていくとも思いますし、
うん、確かそうなんですよ。うん、
あと、ま、一般家庭でね、まあ、なんか集まって何遊ぶ、あ、じゃあマーダーミステリーじゃないみたいなことにもなっていくと思いますからね。
うんうん、は
い、
まあ、もちろん、なくなるわけじゃないんで。
うんうんうん、はい、もちろん。今後もご利用いただければなと思いますけど。
はい。
いや、素晴らしいマーダーミステリーの年でしたが、ね、その傍ら、実はですね、ボードゲームポッドキャスト。
はい。
っていうのも、一気に増えたんですよ、イカさん。気づいてました？
終わりっす。
何終わりって。
何が終わりっす。もうこんだけ増えたら俺もやらなくていい。
いや、なんで、だからなんで、何でもかんでも自分がやらないようにする理由につなげよる。
頑張らない宣言しよう。
いや、イカさんも頑張らない宣言。
頑張らなくなったら本当に息もしなくなる。
そうなんだよな。息の根が止まるんだよな。
今で頑張ってる。
止まる。というわけで、ボドゲポッドキャスト、はい。この2年で、一体何番組、何番組増えたか当ててください。
え、ポッドキャストでしょ？
ボドゲポッドキャスト。
この中でむしろ減るんじゃないかなと思ってたからな。
うん。
20ぐらい。
お、
そんなに？
20。
そんなに？
言って8とかじゃないの？
あ、うん。10。
まあ、実はですね、イカさんが正解ですね。え ?22 番組です。
2年で。
2年で。
僕が知ってるだけで10番組ぐらいを抑えてる感じですね。
一応言っていきましょうか。はい。ボドゲニストラジオ、謎ときどきボドゲラジオ、深夜のジレンマラジオ、ボードゲームのお坊さんチャンネル、ボドゲ好き夫婦のゆるゆるラジオ、みやみやは夜な夜な、ニコのボードゲームラジオ、ボドゲフレンズラジオ版、極楽ズムオン、リゴレのノブさんち、ボードゲームちと語り、ボドゲ家族のまったり夫婦トーク、羊が丘、玉黒のボードゲームの日々、ボド好きとホド好きと、EJP ラジオ、ちょっと聞いてよボードゲーム小話、トトロ土壌、チーゲーラジオ2、チッチ亭のゆるっとゲーム雑談、アキラとサトルのそれゆけリビドーラジオ、ケケラジ、となってます。
続いてるんですか
今は。
まあ、続いてるかはね。
一名めちゃくちゃ笑ってるやん。
笑ってるやつ、笑ってる人。
めちゃくちゃ笑ってる。カブラギピーどうしたの？
今ちょっとなんか聞き覚えのある言葉が。え、でもなんか名前からもうすでに、うん、あ、その人始めたんだみたいなのがわかるのあるよ
ね、う
ん
う
ん。
それはそうね。
あるある。
うん、まあ、そういう意味ではまあ、カブラギピーさんもいろいろね、自身の番組がもう休止されてから、もうテーブルゲームズインザワールドのあの、休止中に送られてから、まあ、感じるところあるでしょうけど。
休止中に送られてたんだって今知りました。
今知ったんかい。豚の鳴き声もそうだし、あれですよ。完全休止中に送られてますからね。
やばいぜ。
マイクなんやもん。
マイクって何よ。
あの、収録用のマイク。
IC レコーダーのことマイクって呼んでんの。
うん、マイク。マイクデイビスって呼んで
る。いやいやいや。だからそれニューホワイトに出てくる人やん。
ね、マイク変わらない。
変わってください。
増えたんだ。
いや、そうなんですよ。まあもちろん、ちょっと始めてみただけっていうところもまああるかもしれないですけど。
逆にコロナの影響でってことじゃないですか。
あ、そうですね。あとあれですよ、あの、そういったアプリって言ってるのかな、うん、その、ボードゲームが好きな人たちが、あ、じゃあ、ポッドキャストやろうっていう敷居がめちゃくちゃ今低くて、あの、簡単に始めれる機能があるんですよね。うん、
普通に、その、アプリ、あの、アンカーとか、その、うん、スタンド FM とか、そういうアプロが、アプロ。
はい、ダメ
ー。はい、ダメ
ー。アプロ
ー。
お前がウーバ
ーアプリ言えないのもう
あのアプリがあって、うん、それってのはもうそのまま話したら勝手にポッドキャスト化されるんですよ。
マジで、
すごい。
今まではそのねポッドキャストを編集してちゃんとそのサーバー、ね、
にアップしないとダメ
ですね。とかにアップしてそれで XML とかそういうのを作ってアップルに登録してなんやかんやして
なん
か それが全部一気に勝手にそのアプリがやってくれるような
。初耳。
いやそうなんですよ。それでいろんな方、特にまあ夫婦系でやられてる方が多くて、ちょっとした夫婦のコミュニケーションとして、こういうのやってみようみたいな。
なんかね、10分ぐらい撮る感じで、毎日とか何日かに1回ぐらいの、すごいハイペースで更新されてはるとこ結構多いかなって感じ。
ああ、なるほどね、
うん。もうちょっと引いた目線になっちゃうんだけど、やっぱ2021年って、そのコロナ禍のおかげで IT っていうジャンルがやっぱり進化した中で、結構話題になってるのが、その、ズーム会議とかをきっかけで、オンラインで通話をする、他人と通話するっていうのの敷居が強制的にやることになったらちょっと下がったのね。それに比べて、ちょっと今ブーム落ち着いちゃったけど、クラブハウス。
うん、ありましたな。
そう、喋ったりとか、うん、ツイッターのスペースとか、
スペース多いよね。
そういうので、
ね、
一応、他人と離れた場所で話すのが、電話じゃなくて複数人で部屋を建てて喋る。ディスコードもそうなんだけど、そういうのの敷居がガクッと下がったから、ちょっと気軽に喋るみたいなのができるようになったみたい。
うん。いや、そう、普通だったら、いや、そんなの自分喋れないかやらないよ、なんて人が、いや、じゃあやってみよう、みたいな。
簡単にできるから、みたいな。ね、
すごいよ。
で、インスタライブとかと違って顔出ししなくてもいいし、うん、で、プラスおうち時間で、家で過ごすことが多い中で、このなんか、何かを発信したい欲とか出てきた人たちが、どういう形で、なんかこの、家にいなきゃいけない思いとか、いろいろ最近のことを言いたいなっていう時に、音声で発信するっていうのが、ちょっと敷居が下がってブームになってるような感じはしてるっていうのがあるね。
これあれでしょ？なんか YouTuber もめっちゃ増えてるんでしょ？
増えました。
私、お手内でわからないですけど。
めっちゃ増えました。
めちゃくちゃ増えたの？
あの、両立してる人もいますね。YouTube と、ポッドキャスト、両方とか。
だから携帯の進化っていうものも、一旦やると思って、すごい気軽に手軽にできるようになったんで、音声収録から動画、
はい、
もう、あの、撮って出しができるようになったんで。
はぁ、ま そういう意味だよね、畑さんの息子さんの。
あ、
達也くんも。
パパパイナポーズ。
パイナポーズも。
パパパイナポーズは畑さんやから。
そう。
いや、すごいよ。こういった時代になったらもうね、選んで聞くの難しいね。
そう。
確かに。
だから昔からやってるのアドバンテージしかなくて。
それはそうかもね。かといってね、まあ、ホラボドじゃあそろそろやめようかなとはならないので、はい、今後も安心して聞いていただけたらなと思いますけどね。
やったぜ、ついてこうぜ。
そうじゃない
。後ろからひっそりついてこうぜ。
ついてきてくれよ。
いつも通りついていきます。
そもそもカブラギピーさんの相方であるルーシーさんを引き取っていく清掃で、もう今ホラボドのルーシーとして頑張っていただいてますけども。
里子に出したんで。
里子に出したん
で。そんなことない。まあ、ちょっと修行的なね。
あ、そうなん。戻ってくのじゃあ最終的に。
いや、修行のままの可能性あるっぽいんですけど。
そうであってほしいです。ぜひ。というね、まあ私自身、まあ YouTube とか Podcast について思うことあるんですけど、これね、スブタさんとですね、やった一つの思い出。
思い出？
そう、2002。
なんだよ、俺また怒られるんかと思って、めちゃくちゃ下に構えてたけど、思い出か、じゃあ聞こう。
2021年にあったのが、そのゲムマライブ48時間配信。
はいはい。
まあ、そういうのあったんですけど、その中で、私と酢豚さんがワンコーナーやったんです。
やりましたね。
これは炭酸のあさとさんから声がかかって、ぜひやってくれということで、え、1時間 ?2 時間
?2 時間、2時間。
2時間配信するっていう。
うん、
その、まあ、48時間番組の中のね。
そう。
で、それもね、その他のコーナーなんか結構した面々ですよ。田中間さんがいたりとか、いろんな方々が喋っている中で、まさかのワンコーナー任せてもらえるってことで、
そう。
これがね、もう、ダダ滑りで。
そうね、オーディエンスの反応はよくわからんけど、録音やったからね、あれ。だから、虚空に向かって喋ってるんよ、
はいはいはいはい、
我々が。
そうそうそう。
そうそうそう。
そうね、残念やったね、なんかね。
じゃあ、まあまあまあまあ、でも、私たち任せてもらえたらすごい嬉しいこと
で、ね、楽しかったしね、普通に。
なんか悪くなかったよ、すごい。
でもあれほんとね、やってる側もね、結構地獄でしたよ。
まあ、気は使うよね。
めちゃくちゃ気使うから、下手にボケたり、いじったりできないし、
うん、
で、かといって、ツッコミ役もいないから。
え、2時間何話したの？
いや、だから、この、サークルさんからいただいた、その PV、まあ、要は、宣伝告知動画を、こう流して、それに対して私たちがオーディオコメンタリー的に、こうコメントしていくんですけど。
ああ、なるほどね。
もうほんと、知ってるサークルさんならいいんですけど、うん、知らないサークルさんのとかバンバン出るから、うん、どうするみたいな、う
ん、だから最初の方ちょっとパンチ入れてる感があってんけど、うん、後の方の忖度がすごくて、
そうなるよね。
俺にっこりしながら聞いてた、
うん、これはもうあさとさんを死活しましたね。
そう。もうどこまで攻めたらええんやろって言ったらチキンレースみたいな感じになってたから、探りながらやった、
うん、探ってるなーみたいな。
まあでもいい思い出でした。またね、こういう機会があったらぜひやらせていただきたいですね。
楽しかった、楽しかったです。はい、ありがとうございました、本当に、先日は。
はい。まあ、そんな中ですね、まあ、もうちょっと明るい話題に行きたいんですけど。
今の暗いの？
うん。滑ったからね。
そっか、悪い思い出が
ね。そうそうね、ちょっとね、うん。あの、コロコロコンっていうのがありまして、これ私ちょっと取り上げたいトピックなんですけど、
はあ、
これツイッターでちょっとだけ話題になってたんですよ、2021年。はい。
ちょっとだけね。
これ、コロコロ堂さんで知り合った人が結構、結婚するみたいな。
ただそういうことですよ。
そうそう。だから別にコロコロ堂の中で、なんかそういった合コンイベントがあるとか、そういうことではなくてね。
コンベンションじゃなく結婚の婚。
結婚の婚ですね。コロコロ婚というのはね。いや、これが、いや、このコロナの時勢で、こう、他の人とはこう、遊べなくなってたじゃないですか。全然知らない人と会話するって危険だね、みたいな。で、それだからこそ、こう、より同卓の人との絆が深まりやすいというか、大事にしなきゃっていう意識が結構生まれてたと思うんですよ。
そっか、
そうかな。
この人をもっと知りたいみたいな、
うん、
っていう意識が強くなってるんじゃないかなっていう分析なんですよ、私なりの。
なるほど。
これはお店やってる側からすると全く気づかないかもしれないですけど、
うん、
私はそれね、やっぱそうそうお店に行けなかったから、うん、コロナのせいで、うん、だからやっぱ強く感じましたね、久々に行ったら。
あ、イベントとの相性は確かに良かったんじゃないのかなというふうには思いますよね。あ、もうコロナ入って っちゃった、まあ、後の話なんで、そのコロナ入る前は、うん、いわゆるその、なんだっけ、イベントがね、定期で、うちで出題してる、
あ、そうね、
夜コロっていうのが、うん、まあ、木曜日にあって、
はい、
で、火曜日はお客さん側の主催でやってるフラット会とかね、
あ、そうね、
それがあるので、まあ、お一人のお客さん同士で遊ぶ機会っていうのが多くて、
うん、
はい、で、その中で、やっぱりなんか知り合った方々の中でっていうのはあるんで、まあまあまあ、ない話じゃないのかな。
非常に大事なイベントになったんだなっていうのはありましたね。
だから本当に喜ばしいことだと思います。
いや、別にコロコロ動画ってわけじゃないです。別に他のね、ボードゲームカフェでも、
ね、そうですね。あ、そうそうそう。あくまで、その、ツイッター上でそういった話題が少し出たっていうのが、私なりに気になったところではあった
んで、ね、たまたまうちでだけの話じゃなくて、他のボードゲームカフェでもそんなこと全然あります
。まあ、あるでしょうね。
やってる？
いやいや、イカさんはもうね、
やってるかな？
初老なんであれですけど、
老です。
老。書がなくなりましたけど。
普通のね、平日会とかお一人様歓迎会とかって絶対あると思うんですよ。
うんうん、いやだからね、これようやく、まあ、ようやくというかまとめると、結局、合コンができた時代は数打てば当たったんですよ。けど今は、そういった合コンみたいなのを気軽にできなくなってたから、その、会えるっていうことへの、その、レアリティみたいなのが高まって、より相手への興味っていうところに繋がったのではないかっていう、まあ、そういった話なんですよね。
あの、一回の対面のボドゲで得られる感動が、多分コロナ前より大きくなってる。
そうだと思いますよ。
うん。その娯楽に飢えてるどころか、やっぱ人と会ってゲームをするっていう、その、オンラインではもちろんやれないことはないんだけど、実際に同じテーブル、同じ卓について、もうその場にある同じお菓子を一緒につまみながら食べてゲームをするっていうのが、うん、久しぶりにやれた時に、え、これって当たり前のように俺ボードゲームやってたけど、こんな楽しいことだったっけって再確認してテンションが上がる人もいるし、
うん、
それが初めての人とかももちろんいるし、会社の仕事で飲み会とかまあまあちょっとやりづらくなっちゃった中で、こういう会があるよって言って初参戦した人が、え、なんか喋りながらこんな近距離で人とゲームを遊ぶっていうのが、こんな面白いんだっていうのに気づいた人も多かったんだと思う。それがその最初に、その小野さんとかのテーブルゲームインザワールドのデータから出たボドゲがその伸びたっていうのはそこもあると思ってるね。
ああ、そうでしょうね。
神コメントですね。いや、本当に。
神コメント。確かにね。
今言ったことを、本当に丸々お店で初めて来ました。もしくはもう何年ぶりかに来ましたってお客さん帰り際にやっぱりめちゃくちゃ今日良かったですって言って帰って、なんか一言添えて帰っていく率が上がった。
ああ、やっぱそうだよね。
確かにそれ言われて、あ、
まあまあまあそうですね。だから結婚って言ったら極端な話ですけど、やっぱりそういう延長というかベクトルは伸びてると思いますよね。うん、うん、そしてね、まあ結婚の話で触れるとですね、やっぱりエンゲームズの杉木さんがご結婚されたっていうところも触れたくて。
おめでとうございます。
いや、おめでとうございます。
あの結婚届すごかったよ。
あ、どんな結婚届でした？
なんかオルレアンのね。
あ、そうそうそう。
はい。
そのデザインされた、もう自分たちで作ったね。そう、今って、こう、結婚届って市役所でもらえるやつでなくてもいいんですよね。
うん。
だから独自でデザインしたもので、まさにボードゲーム愛あふるるところでこうデザインされてて、いや、素晴らしいわ、うん。で、これがまた杉木さんだからね。いろんな方がこう祝福してくださって、盛り上がりましたよ。
うん。
もう、お見せすれば結婚できる？
あ
見てよ。
なんだ、なんだ、
俺を見た。
なんだ、どういうこと
だ。俺を見
た。俺を見た。ビンカフェ、あ
俺を見ろ。
そっか。
オーナーじゃダメ。俺を見ろ。見てらんないんだよ。
オーナーじゃダメ。
気づけよ。見てらんないんだよ。
悪い例がここにいる。
そうですね。なので、立証は。
ならず。
ならず。
エビデンスが
足りない。
そうですよね。
ダメエビデンス。
いやー、杉木さんに直接お会いした時にね、言いたかったですけど、いや、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。末永くお幸せにということですね。はい、という感じですが、じゃあ続いていっていいですか？
はい。
はい。ね、もみ的出来事先にね、お伝えさせていただきたいんですけど。
おめでとうございます。
いや、何もまだ言ってない。何も言ってないけど。あのね、コロナ禍の影響でですね、能動的にボドゲユーザーが増えたんですよ。で、自分の身の回りの、全然その、ボードゲームに触れてない人たちが、うん、そのさっきのマーダーミステリーが本屋で買えるようになったとか、あとドンキとかヨドバシとかで、バシバシボードゲームアピールしてくれたおかげで、もう話しかけてくれるようになって。もみさんってボードゲーム結構好きって聞いたんですけど、みたいな人が、その私が行っている、まあバドミントンだったり、職場。っていうところで、向こうから来るみたいなんで、
うん、
すごいなと思って、うん。で、結果、うちに遊びに来る、友人も たくさん増えたんですよ。うんうん、これはね個人的にはすごく嬉しくて、特にマーダーミステリーがフックになるんですよね。うんうん、ボードゲームって言うと、まあ、数多あるんで、こう、どれからやるって結構大変なんですけど、マーダーミステリーっていうのは、まあ、一つのその脱出ゲームみたいな、新しい新コンテンツですよっていうものなんで、食いつきやすいんですよ。やってみたい。でも、GM っていうのは必要なんでしょうとか、パッケージ買ったけど、いまいちどうやればいいのかわからない不安、一回しか遊べないからちゃんとやりたいみたいな。で、ムミさん、ちょっとやってくださいみたいなのがあって、そっからボードゲームにこう沼に落とし込んでいくみたいなのがこの1年本当に多くて、これはすごい嬉しかったなって思いましたね。うん、
単純にマダミステリーが流行ってきてるっていうのが、
まあでもそう
伝わってきた結果でしょ
う。それもあるし、やっぱり自分からね何かを探さなきゃっていう動きが一般の人にもやっぱり根付いたと思うんですよね。あ、常に受け身だったじゃないですか。世間でこういうのは流行ってる、ああそうなんだ、ああなんか近くでやってるとかだったんですけど、あの今は自分から何かを手に入れに行かないと本当になんか外出ちゃダメとか観光も行っちゃダメみたいなのがあったから、こう手探りでいろいろ探す一般の方が増えたんですよね。でそれに応えるその問屋さんだったり商売されてる方も増えたから、それによっての流れっていうのはやっぱコロナの影響なのかなって思うんですよ。それはすごい面白いなって個人的に身の回りで思いましたね。
今までやれてた遊びっていうものを禁止されるっていうか、そのカラオケとかね、なんか今までできてたことができなくなった時に新コンテンツは動いてるってなったら、あ、それやってみようっていう感覚になるっていうのは不幸中の幸いとか、そのボードゲームっていうものとかマダミステリーっていうものを注目されるきっかけになって多分ちゃうかなって。
だからお店やカフェの人は今後的に、あのさっきもその一時的に落ち込んだ時期があったっていうのはコロナの理由ももちろんあるんだけど、そうやって能動的に興味を持った人がとりあえずネットとか見て、その売上ランキング、ボードゲーム部門とかでなんかこれ人気だとか、これ聞いたことあるとか、これテレビで見たことあるとかで買ってってくれてたんで、結構定番商品っていうのは割とコロナ禍でも売れてはいたんだけど、ここからより開けた時にその定番を遊んだ次の人たちがどうやってその次のゲームまた新しいものを探してくれるのかってところでは、ショップだったりカフェの人だったり、YouTube とかポッドキャストで発信する人たちの腕の見せ所なんじゃないかなと思いますよ。
そうな、いやそうそうだと思うよ。
いやこれでもどうなるんだろうな、そんなうまくいけますか。
いやもちろんそれでまあこんなもんか、ボードゲームってこんなもんなんだねっつって終わる人はもちろんいるけど、全員がそうとは限らなくて、あの、まあ、これはこれで面白いなっていう、
まあ、やっぱねそのポテンシャルに気づくっていうことですよね。
まあ、7割8割ぐらいの方は、まあ、やってみたぐらいで終わってしまうというか、それを連続でやるってことはないやろけど、まあ、多分2割ぐらいの人はなんか、あ、面白いな、趣味にしようぐらいの。
まあ、絶対そうだね。2割って言ったら結構多いよ、でも。
いや、だから、あれやで、全くエビデンスも何もない、あの、統計を取ってないけど、感覚的に、肌感覚的に。
わ、まあ、かるわかる。あ、そうですね。
1パーでも十分。
いや、そういう点で言えば、ほら、今思い出したけど、あの、2冊雑誌出たじゃないですか。
はいはいはい。
セブンイレブンで買える、大人が楽しむボードゲームの世界っていうのと、あと一般商店で買えるようになったボードゲーム総選挙
2022。
いやあれすごい、私購入して読みましたけど、もう、なんですか、その、キャッチーな部分しか見せないとか、なんか、有名人がちょっと触ってるとことか、そんなもんじゃなくて、しっかり、私たちが好きなディープなものもちゃんと抑えてて、誘導してる内容だったんですよね。
プラスとか普通に書いてある。
ねえ、あんなん、そんな、ボードゲーム、ちょっと気になるなって方が、プラス、初手で買ったら偉い目に遭うけど、でもそういうのも載せれるようになってるんだっていう。
まあ、正直、むちゃくちゃマニアックな雑誌って感覚、読んだ時に、
だってピアムックとかはそれこそコンビニに行ったら、あの雑誌コーナーにボードゲームの専門誌的な形でひょって刺さってるから、
あれがすごくでかくて、購入しなくてもあの刺さってる絵面が、そのサブリミナルじゃないですけど、一般の人の脳には少なくとも焼き付くんですよ。
なんか何流行ってんのとは思うよね。
そうなんですよね。
そのあとテレビがすごい取り上げるようになって、週に1回ぐらいはテレビでボードゲーム取り上げられてるって感覚なんよね。
でもね、あのブロックスの件ね、あれなんかテレビで問題になってましたけど、なんかあれでしょ、あのブロックスのルール無視してただただテトリスしてる画像が、そのテレビで放送されたんですよね。 だからルールちゃうやんってなったっていう界隈では、うん、
まあテレビの放送のその制作会社が AD にとりあえず並べとけって言われた感なんですよ、
う
ん、
やれなー確かにな。でもそんな言い出したら他のね多分コンテンツ紹介系もそうなんだろうなって思いますけどね、
うん、もうそういうのがあったとしても紹介されることが今は大事って僕は思ってるんですよ。
まあでもそれはそうですね、うんうん、そこはそう、それが魅力的に見えればどういった形でもいい気はしますけどね、う
ん、ほんで実際のルール見てちゃんとしたルール分かりゃいいわけ
だ
よ、
うん、そうそうあってほしいですけどね、
う
ん、という、まあ、ちょっとした雑誌とかメディアの話しましたけど、これもみ的出来事で大きかったのが、うん、ボードゲームラジオガイド、
あ、
うん、これはもうイカさん、スブタさん、カブラギ P さんもね、これはもちろん気になってるところだと思いますけど、ゲームマーケットで頒布されました、うん、金さんとピピタパンさんによるボードゲームポッドキャストを特集した冊子っていうのが頒布されたわけですよ。
すごかったですね、あれ、うん、
これ最初話来たの、
え、結構前かな、
結構前、結構前、
2月か3月かな、うん、なんか本当に1年がかりで作ったなみたいな、
うん、
でパン冊子だし、
うん、同時、
まあ薄い本かなと思って、ってたらもういざできたもの見たらもうなんか4倍か5倍かぐらいのボリュームで、うん、
すごいよ、ね、
あの愛が本当にあのいい意味でこれぞ同人誌って感じの、うん、その自分の愛をとにかく形にしたいんだって言って出力した感じの一冊に出来上がってましたね、うん、
よくあるマニアック系同人誌って感じだね、
うんうん、あれでだからあれですよ、ホラボドのページ見るとあの年間大賞ノミネートとかがずらーって過去のものが載ってるんですよ。で、ルーシー何々っつルーシーさんが選んだ作品もしっかり、
ホラー映画もねもちろんちゃんと載ってるからね。
そうそうそう、
実際に起こされるってどうなんですか、本人的に。
え、本人的にリアルなこと言っていい。
うん、
怖え怖えって思いましたよ。めちゃくちゃ金さんとピピタパンさんの愛が強すぎて、その、ちょっと試しにやってみましたぐらいだったら、いや、頑張ってくださいみたいな、もう全力で応援するんですけど、もうパワフルすぎて、ちょっとなんですかね、そんな来るのみたいな、こっちも崖っぷちの状態でもう押さんといてぐらいの。
ボドーレに来た時も、もうその時からちょっと更新が止まってたから、
はいはいは
い、いろんな事情もあって、だからちゃんと、その話が来た時に、いや、いろいろあって、今そんな更新できないから、ちょっと紹介されましても、ちょっと期待はできないというか、
あらあら正直ね、
一応難しいと思うんですけど、やっぱ辞退した方がいいんですかねみたいな感じで、お伝えはしたんだけど、あの、そういったのも別にボドルに限らず、今休止してるものとかも、やっぱ好きだったんで、これはいつか復活してほしい枠として取り上げたいって言ってて、
うわぁ、すごいわ、やっぱり。
そこまで言うなら、ただ保証はしません。
いや全く同じ感じや
そう同じことして
たやん、ここにもいた
豚の鳴き声も
復活してほしい枠として
マイクないからな
でもいつでも買
えよ、買わせようとしてもずっと言い訳しようあの心は高いなとか、あの売ってないなとか
頑張ろう今年は。
本当よ、2022年は少なくとも3回は配信してくれよ。
1回やる。
1回かよ、もうそれは死んでるよ誰が聞くねん。
そういうガイドを作りたいなーっていうツイートをなんか見つけて、俺きっかけじゃないと思うんやけど、すごい強く僕押したんですよ。そういうの作ってよって、僕のとこも絶対寄稿するし、めっちゃ協力するからっていう形でめっちゃ押した
たんですよね。ありがたいわ。いや本当にピピタパンさんとキンさんにはもうありがとうございます
よ。
ありがとうございます。
もうぜひ今後もね、もうそういった活動もしやっていただけるならもう、
うん、
はい、バックアップさせていただきます。
そう、全然協力するんで、
もちろん、
はい、やっていただきたい、
ね。お願いいたします。
はい。
まあそういったね、まあファンからのまあアプローチありましたけど、うん、なんとですね、まあこれ私っていうかチュパミさんなんですけど、うん、みんなでメイキング BL が舞台化されまして。
はい。
はい、これはね、スブタさんも関連しますよね。
まあそうですね、あのメイキングビエルビーカフェの方からね、
そうですね、販売は、
はい、させていただいてますので、
うんうん、はい、なんと同人で作ったメイキングビエルがまさかの舞台化だって、はい、いや
ー、そうそう、シリーズもねいっぱい出たのに、
うん、
それに加えて、
加えてです。
でこれ私ちょっと拝見させてもらったんですけど、もう想像以上のクオリティの高さで、しっかり笑えてしっかり心の温まるものだったから、いやすごいなーって。 うん、まあコロナ禍じゃなければもっとねこう舞台にわって人を入れてとかもっと客さんがとかっていう話もあるかもしれないですけど、まあだからこそのオンライン配信ですかね、うん、なんか舞台も今そういう感じであるんですよね、うん、っていうのでまた広がってたんで、いや嬉しいですよ。はい、まあチュパミさんね今日ね、まあ今回出てないですけど、
そうですね、隣で男はべらかして、
いやそうなんですよね、あの収録の横の部屋でがっつり酒飲みながら楽しんでますけど、やっぱ出えへんって言いましたから、ね、せっかくみんなでメイキング PL の舞台化の話しようと思ったらチュパミさんやっぱ出えへんって言って、何やねんそれ、まあええけども
褒めちぎる予定やったのにね、
そうなんですよ、褒めちぎる予定だったのに、まあいいでしょう、うん、まあでも嬉しいことですから、
はい、
はい、今後もね まだまだあのゲームとしては販売していきますから、みんなでメイキング PL シリーズを、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、あとですね、実はもう一個ね、みんなには伝えてなくて、私の出来事でとんでもないことがあったんですよ。
とんでもない、そんなことある？
去年の健康診断で、
うん、
肺に影が見つかりまして、
まあ、
こんだけそのみんな健康に気をつけようぜなんてね言ってたのに、
うんうん、
もみさん肺に影がありまして、
ありがとう今まで、
いや、はいはいはい、でもこれが結構もう自分でもめちゃくちゃショックで、
うん、
で肺に陰って肺がんよくあるのは、
はいはい、
何らかね、
うん、っていうのですぐに再検査だったんですよ、
うん、
で行ったらもう CT スキャン、
うん、おー輪切りにされた、
本当に CT スキャンって初かな、
うん、
初かも人生で、うん、でうわどうなるんだろうって緊張してるんですけど、その病院が言うには9日間待ってくださいって言われたんですよ。
あ、なんか
結果出るまで
9日やるね、
9日と思って結果は9日後に伝えますって言われたんですよ、
うん、1週間以上
すげえ
地獄でしょ、
うん、
自分が肺がんかもしれんと思って、うん、仕事中とかももう笑えないんですよ、もう誰かがボケててもははって言いながら、でも肺がんやしとか思
っちゃうんです
よね。そうやな。で、次のプロジェクトの話とかされても仕事で、うん、頑張りますって言いながら、いやでも肺がんやしな、みたいな感じで、もうずっともう頭から離れなくて、いやー終わったーって思って、
うん、
で、9日して、で、病院行って、で、お医者さんが座ってくださいって、うん、もう神妙な面持ちで、
あ怖い、
座ってください。
怖い。
結構、からまずはお伝えさせていただきますっていう出だしだったんですよ、もう終わったーと思って
終わった
ーと思ったら、何もありませんでした
よかったねっていうね、
影は
何もありませんでしたっていう医者のドヤ顔がもうめちゃくちゃ腹立っていやー影に見えたんだよなってなって
だから医者が信用できないんだよ。
で、CT で、こう、バーンって見させられて、で、さらに、レントゲンの画像もバーンって見させられて、うん、ここってなるんですけど、これね、多分ね、骨が重なって見えるだけだね、とか、うん、血管がたまにこういう風に見えることあるんだよね、とか、わーって言われて、あ、はい、あ、もう、はい、わかりました、はい、はい、はい、つって、じゃっつって、3分か4分くらいで終わったんですよ、もう、その結果発表が。
なんもないからね、
心が。で、まあ、帰り際、だんだんとか、めっちゃ腹立ってきて、結果からまずお伝えしますねの下りいるかと思って。
そこない
。いやいや、そうやろ。明らかにさ、遊んだよな、あいつっていう。
でもさ、その、結果からじゃなかったらさ、じゃあまずこれ見てくださいって結果出されてさ、これが骨が重なってるんだか、影なんだかって言われてたら
嫌だ。いやいや、確かに、変な感じだな、やふや言われても嫌だけど、こっちは9日間も、うん、もう、鬱になるレベルで何も手につかない、もう、そんな気持ちで
過ごして、
っていう出来事がありました。
だからもう医者忙しすぎてそういうことでちょっとエンタメ感
じいやいやそういうことでは
そんなエンタメやめて、ね、なんもお医者さんみんな真面目だから
なんもない人やからそういう感じでやってもなんもないですよで、まあ、笑いに変えれる
そう普段の仕事でやっぱり辛いことたくさんねお伝えしてるはずなんでたまにはねそういうサプライズもね許したよみたいなやめろよそんなわけにいくかよ
9日間悩んでたわけだからね
いやでもこれは本当にねみんなに LINE グループで伝えるか悩んでたんですずっとい
つぐらいの話？
11月。
ゲームは無理ってなってたかもしれんもんね。
ああ、そうです、そうです、そうです。もう、ああ、自分がガンかもしれんし、どうしようみたいな、
うん。
みんなになんか言って心の支えになってもらおうかなとか考えたぐらい、落ち込んでたんで、初めてだったし、そんなの。
まあ、結論から言うと、
医者に行くから。
いや、そういうことじゃないだから、イカさんこう言うと思ったけど。
医者に行くから、だからダメなんだ、病気が発覚しかけるんですよ。
いやいやいや、健康診断は強制なんだ
よ。医者さんもなんかないかもしれんよ、僕みたいに。医者に行かなければ、何があってももう何もないと思う。
シュレディンガーみたいな。
シュレディンガーの病気なんですよ。いや調べたら病気が出てくるんですよ。
観測されるまではあやふやなんです
よ。そう。
まあまあまあ、でもこれをいい機にね、うん、はい、今後もちょっと健康的な生活を送ろうと思いましたね。
なるほど、
ね、
素晴らしい。
はい、という話でした。
はい。
はい。
はい、というところで、もみ的出来事はここでさっと終わってね。
うん。
はい。まあ次、ネガティブな、
あ、
ボードゲーム界隈のネガティブな話に、
来ましたね。
入っていきますけど。
続けるんです?ここを。
はい、続けますね。はい、続けますよ。
今からだよ。
まあまあまあ、ちょっと個人的なものではなく、まず界隈的なものなんですけれども、はい、ちょっとジャブから行くと、まあ、新作しか売れない問題っていうのが、
うん、
まあ一時ツイッターで話題になりまして、
うんうん、話上がりましたね。
はい、これハレルヤロックボーイさんがツイートしたことによる、まあいろんなまあ議論みたいなのが、まあ一時あったんですね。
うん、
うん、っていうのはやっぱりゲームマーケットにおいて、以前のゲームマーケットで出しましたってやつを売るってなると、全然動かない、
うん。
でもなんでか新作で出したら、ものすごい勢いで飛びついてくるみたいな、うん、そういった流れがあるなっていうのは話題に上がったんですよ、
うん、
なんかこう、うん、なんか消費者の動きみたいなんが偏ってきてるんだなって思いましたね。
あ、どうなのかな。
これはね、やっぱね、情報が多すぎるんですよ。
うんうん、
まあそれはあるね。
何を買えばいいのかわからないみたいなところで、まあとりあえず新作だから買おうみたいになってる人がやっぱ多いんだなっていう、
うん
う
ん、
この情報化社会において、まあよく取り上げられがちな問題ですけど、こう選別が一般人的にもなかなか届かなくて、うん、でまあことゲームマーケットで言うと、それこそじゃあアークライトがどこどこのだけは遅うみたいな、とりあえずできないじゃないですか、
うん、
イーブンに全員がアプローチできる場を用意してくれてますけど、結果新作って目打たないと動いてくれない状況っていうのはあるんだなっていう、
うん、
これはプラスね、同人で行くと、うん、まずそのお客さんがどれぐらいイベントに来るかとか、どれぐらい自分の作品が売れるかっていうのが、うんうん、コロナのせいで全く読めなくなっちゃったから、
うん、
いくつ持ってこう、いくつ作ろうっていうところで、やっぱり数を絞れば価格が上がりますよね、作品の。でそうするとやっぱ全体的にみんな絞っていくと、数が少ない値段は上がるってなっちゃうんで、ちょっとその買う側のお客さん的には、うん、ちょっとなんか値段が高いからどれを買おうかをやっぱ絞んなきゃいけないってなると、今度情報戦になっちゃうんで、結局そういう情報を追う気がある人はとことん追うけど、そういうのそこまで興味ない人、追うのは苦手な人とかいるから、そうするとまあもうその新作っていう2文字だけでもう目は引くから、とりあえずそこを見てみるかみたいにはやっぱなっちゃう。
いや、そうなんですよね。やっぱ評判が後出し当然なるので、そういうのを元にできない以上、やっぱ事前プロモーションっていうのが非常に大事になるんですよね。
種類が多いから新作っていうのだけ追っちゃうとかもあるよね、普通、
うん、そうですね。
何も知らない人がゲームマーケットのサイト見てブログビューって見たら、それはね、新作から
上
の方に来るんだから、それはそれ見るでしょうって話で、
うん、そうなんですよ。だからそういう時にホラボドとかイカラジとかでこうちょっと気になる作品をピックアップしましたみたいな回とか撮ったり撮らなかったするじゃないですか。で、さらに言えば、バカブラギピーさんの番組では、もっとキープにね、やってましたけど、うん、まあ、ああいうところで何かできればいいですけど、でも、私たちもあくまで、見た絵面とかだけで言ってたりとかもするから、
もちろん。
何の責任もない、取れないし。
あくまで、僕ら、個人個人が、興味あるもの、引っかかったものを買おうかなって思ってるよっていうものを、共有したいだけっていう感じではあるんですけど、やっぱそういうのを参考にする人もいるんで、
いやー、これ難しいよ。言って不景気な流れもあるから、財布もね、まあ、さっき売り上げ伸びてますねみたいな話はしましたけど、あれは世の流れで注目度が上がってるだけで、全員の財布が緩くなってるとはまた別だと思うんですよね。だからゲームマーケットに来た人は熱で買うのはあっても、なんとなくで買うっていうのは意外とないんだなっていう、そこら辺はね、なかなか思うことありますよ。
僕が新作を買う理由っていうのは2つあって、
ああ
1個は、まずボードゲームは僕は知識欲っていうものを満たしたい感覚があって、 て、そうなるとやっぱり新しいアイディアっていうのが出てくると、すごい知識欲が満たされるみたいなので、まず新作を目指す。
うん。
だからいっぱい買ってる人っていうのは結構そういうのあるんちゃうかな。いろんな種類を知りたいみたいな。
はいはいはい、わかりますよ。うんうん。
それで、もう一個が、やっぱり年を追うごとに技術力って上がっていってる。だからそのどんどん洗練されていったボードゲームが増えていってるから、新しいものはどんどんレベルが上がっていってるっていう。
先端のものを買いたいってことですね。
さらになんか、この何年かでコンポーネント戦争みたいな感覚になってるんです。
あるある。
コンポーネントが綺麗っていうのがどんどん進んでいって、もう
ボーダーラインとして、
そう、
もうこうあるべきみたいなのが、本当に一般商品レベルに達しちゃってるっていうのがあるんですよね、見た目としてね。
だからその辺で新作を選びがちになるっていうのは、ちょっと、まあ、側面からっていうかね、一意見としてあるっていうのは。
はいはいはい。この流れで、今、改めて思い出してみたんですけども、
う
ん、ボードゲーム最初、ゲームマーケットで買うときって、いくらぐらいまでが、
お、出たよ。まあ、田辺さん、お値段の件とか気にしてましたしね。
そう、で、
予算問題。
で、多分ね、僕、2500円、ないし3000円、超える、
うん。
これはちょっと高いなって。
思ってたんですね、当時ね。
思ってたんですよね。でも今ってさ、いわゆる同人ゲームでも当たり前のように3000円スタートの商品が、
はい、
まあそのさっき言ったそのコンポーネントの質が上がってるとかっていうのもあると思うんですけども、うん、なんか1個の価格がやっぱ上がってるから。
いや、これはね、坪田さん、印刷費用とかね、
まあ、
輸送費ですよね。
もちろん。
ここはでかくて、当然、まあ、サークル側さんとか、販売側も、抑えたいって思ってるんですけど、その、かかってる費用が、もう見た目のためのうんぬんじゃなくて、本当に別のところでかかってるんですよね。
まあ、単純に海外で印刷したらめちゃくちゃ安いけど、2000個ぐらい作らなきゃダメだ
よ。そうなんですよ。で、結局コロナだからそんなにお客さん来ないな、じゃあ500にするか、500するとこの値段じゃ無理だからあげよう、みたいな。まあ、特にゲームマーキーは如実に出たなっていう。
あとなんかね、コロナでどうしてもなんだろう、その自分の作品に向き合う時間がいい意味でも悪い意味でも増えちゃった人がいて、
うん、
一部ね、
はいはい、
でそういう人たちは向き合う時間が増えた分、なんか本当は限られた少ない時間で今は俺ができるのはこれが精一杯だ、作品を作ったで出すぜってところがなんかちょっと余裕あるから、コンポーネントこれワンランク上げたらもっと良くなるのかなとか、なんかその追加で自分の中でアップデートを実際に発表する前にかけちゃって、
うん、
結果、なんか、一発目で出すには結構費用かかっちゃったな、みたいなものが出来上がるっていう。
ああ、いそう。そうね。
そういうのを見かけた、その、本当だったら、まあ、変な話、そのおかげもあるかわかんないけど、チャック袋なんてめちゃくちゃ減ったでしょ、
うん、いや、もう無理よ、今はもうほぼ。もう出したら逆にアプローチになるよ。ね、何これ、チャック袋だってなる。
うん、けどね、もう、イカスブタでこう、チャック袋ズっていうサークル。
チャック袋ズ。
やった、チャック袋ズね。
納得いってない。納得いってない。
すごい。
名前忘れたけど、
うん。富の名言メーカー作るから。
富の名言メーカー、うん、もう面白そうや。
そうやろ、
富の監督の名言を。
富の監督が考えそうなセリフをぶつ切りにして、それを並び替えて、架空の名言を作るって。
めちゃくちゃ面白そうや。絶対に同人じゃないとできないやつ。
最高でした。
あ、もう遊んだやん。
今んとこ滑ってないよね。
後でやろう。
後でやろう。
面白そうですね。
あ、その、価格が上がったっていうのが悪いことばかりじゃないというか、アートワークとかデザインの方で専門的にやる、うん、まあ、例えばベップサイさんとか、
ね、はいはい、
そういう方々に仕事というかその役割が行くようになって、
うん、
その売り上げの分配がそっちに行くようになって、そういうアートワークのデザインとかそういう専門の方々とかも出てきたっていうのは、僕は結構世界が広がってる
な、すごくいいことだと思います、
うん、だからしっかりデザイナー、そのアートワークとかそういうところにちゃんとお金が行くというか、それで制作費が行くってなると、うん、やっぱちょっと値段も上がってくるけど、クオリティは上がるよねって、一人でやってるよりかは、複数人でやるのが、まあ、
うん、
クオリティ上がるのかなっていう感覚はあるんで、悪い話ではないのかなと、
なるほど、
うん、いう感覚はあります。
確かに。おー、何その落とし方。急に不安になったの。
一ボケね。
あ、一ボケ入れたいの、
ね、一ボケ、
絶対入れたい。
スパイスみたいなもんやから。
いや、わかります、わかります。
うまく言え ってたかなって不安により、
いやいや、そんな感じなくていい。自信持っていこう、2022年は。はい。まあまあまあ、そういうね、まあ話もあるので、まあ今後よりシビアな部分もあるなっていう意味では、まあ若干ネガティブかなっていう、新作しか売れないって思われたら、それはそれでまたね、作り手もちょっと気分も良くないのでね。はい。皆さん応援するからには情報もうまくキャッチしていこうとは思いましたね。
そうですね。
はい。で、まあ次の議題というか、まあ次のトピックなんですけれども、もうこっから多分ね、みんなめちゃくちゃコメントしづらくなると思うんですけど、言っていいですか？
お、来いや！
ブンブンでありました、サイン色紙が一気にオークションで売られたっていう件ですね。これはね、だいぶ荒れましたけど、まあ、どういった件かというと、まあ、ブンブンさんっていうね、まあ、ボードゲームカフェがありまして、そこの館内店は、まあ、ほぼ本店なんですけど、いろんなゲームデザイナーの方がご好意でサインを書いてくださってるんですよね。でそれを壁とかに貼ってあったんですけど、これがまあまあいろいろありまして、ブンブンさんがボードゲームから撤退するってなった時に、なんとオークションで売られてるっていうのが発覚しちゃったんですよ。これはね、まあもちろん書いた人たちもうわーってなったし、ファンとしてもなんだそれっていうので、まあなかなか話題になりましたが、これね実はね裏があるんですよ。知ってます？
知らん。
これね、配信業者の仕業だったということなんですね。だから、まあ、委託していた、まあ、そういった処理をしてくれる方、ああいうのってこう、もうお店にバッて入って、バッて取ってもう処理してくれるものなんですけど、お金払って。なんですけど、そこの流れで、その、廃品として出したものが、オークションで売られてしまったんですよ。で、これは、だとしても賛否両論があるんですけど、ね、廃品として出して、のどうなんみたいなのもあるんですけど、
あ、まあでも業者的にはよくある話。
あの廃品回収の広告めっちゃ入るようになった。
何何どういうこと？
そのいろんな会社さんが廃品回収をやるようになったっていう。
ああそうな
んだ。だから昔そんなになかったような気がするんだけど、だからあのそういう廃品回収してお金に換える方法ができたから、廃品回収が得になってきてるみたいな。
うん、あそうなんや。
うん、
そういう流れあんの。
かもしれんっていう。
新しいビジネスの形ってことですよね。
うんうん、オークションとかそういうメルカリとかそういうところであのお金に換えやすくなってるんですよ。いろんなものが。
なるほどね、うんうん。単純に処分するよりもそういったところで。まあ、まだお金となるものをそっちの判断で流しちゃうってことでしょ。
そうそうそう。
だから処分するときに本当パソコンとか処分とかお願いタダでしてあげるってなったときに、もうどう扱われるのかっていうのが分かんないみたいになってくる。
でも処分する前に、まあもちろん必要なものは引き上げるじゃないですか。
いや、やっぱりもう完全撤退なんで、やっぱり何も残す必要はないですよね。だから他のお店があるからそっちに移しますとかじゃないから、うん、まあ読みが甘かったっていうのもあるでしょうけれども、まあとはいえね、ちょっとこれは、うん、まあまあまあ
衝撃的で
した、ね、悲しいよね。
うん、知りたくはなかったね。
そうですね。まあそういった意味でちょっとさやかさんもすごい気にされてて、まあ店長も経験されてましたから、まああとは言ってもどこのせいとかそういう話をしだすともう切りないし、どこかわかんないのであれですけど、気をつけなきゃなっていう。はいね、ほらコメントしづらくなってきたでしょ。
まあ、ボードゲーム業界がビジネスとして成り立つ部分が増えたっていう話もあるのかな。
まあまあ、それもありますね。はい、じゃあちょっと次行きましょうか。ですね、ゲムマーキーにてありました件で、サークル6チャンネルさんの出したポップ。
そこも行くのね。
これがまあ、問題視されたんですよね。で、ツイッターで賛否両論ありまして荒れましたが、まあこれは、要は、短パンというゲームの、まあポップなんですけど、その性的なものに触れるんじゃないかっていう、まあゲームマーケットはそもそもそういうのを OK としてないのに、過度なものだったんじゃないかっていう、まあスカートめくりというものが、まあダメかって、まあそういった話ですよね。
なんか最初の方はなんか、海外のツイートの。
あ、そうそうそうそう、海外から、なんだこれはみたいな、うん、スタートそこかな、
うん、
うん。で、私もそう思うとか、これはもともと良くないと思ってるゲームマーケット側はどう思ってるんだみたいな、まあそういった話になりましたね。どうなんでしょうね。なんかコミケの流れとかもあるじゃないですか。特にやっぱり、ぽよよんロックさんってそっちの方なので。
だからちゃんと実力があるプロの方なんで。
そうそうそうそう。同人とかいう枠超えて、もう私たちが育ってきた上で見てきたアニメとか、ゲームとかのキャラクターデザインをめちゃくちゃされてる方だから。
まあ、ね、化け物語のキャラクターデザイン
とか、ね。もうそうですよ。ですからもうそういった方の、まあ、やっぱりイラストって、 そのよりポテンシャルを引き出そうと思うと、こういったそのエッジの効いた内容はやっぱ出がちなんですよね。でそれがまあじゃあそうゲーム内にちょっとありますとかだったらまだあれですけど、やっぱり通路側に置いたポップだったっていうところは、まあまあまあ確かに問題になるだろうなとは思います。
いやなります、ね。見せ方的な問題なんじゃないかなと。ゲーム内容じゃなくて。
そうですね。まあ当然ですけどこちらの件に関してはそのサークルさんの方で、謝罪というか話は落ち着いたんですけど、ああでも確かにそうだよなって思うところは。やっぱファンの言葉ってめちゃくちゃ自分にとってプラスになるじゃないですか。
うん、
だからこれ測定データ出展だったら多分やってないんですよ。
うん、
やっぱ春ですげえヒットして、よしみんなも喜んでるし、もっと何かできないかなってなった流れで発生したものだと思うんですよね。
自然な流れじゃ流れですよね。
そう流れだから、陥りやすいよなっていうふうに私もね思いましたね。うん、言ってアナログゲームって、まあ、攻めたものっていくつもやっぱあるから、そういったものをもっとうまく見せるってなったら価値観みたいなところから枠越えてやってしまう人もいるだろうなっていう、
うん、
うん、だからこれはスタートでしかなくて、他のサークルさんもああやべえ気をつけなきゃなって思ってもらったように、まあ以後ねそういったボーダーラインができたんだなと思いますよ。
まあ、だからその SNS に上げられるっていうことがどれだけ問題になる可能性があるかをきちんと考えないといけないかなって。
まあそうですね。
まあ一般のそのボーダーラインを予想できるかどうかっていう感じだと思ってて、まあエロって人によってもちろんその許せるゾーンと許せへんゾーンがある。
そうですね。
それは個人個人であるけど、じゃあ一般的な平均値のその線をこれは超えてるか超えてないかっていう判断を、やっぱ今回はそれを超えちゃったみたいな。個人的には別に大丈夫やねんけど、まあ超えるやろなと思う。
まあ思いました
ね。確かに。他の人はまあ無理よね。
あれはポップそのものの、そのエロい絵なのかそうじゃないのかっていうのプラス、置いた場所、どういう人の上にさらされるかっていう部分が、やっぱちょっと問題で、まあ、変な話、いわゆるそういうお店ののれんの向こう側のね、18歳未満はね、ダメだよっていう中で、そういうポップ、チラシがあって、そこでなんか写真撮ってる人がいたら、まあ、別に、それは、そうなんだなってなるけど、やっぱりいろんな老若男女が通る空間に、あれがあって、でっていうのが、
いや、それプラスね、スカートめくるっていう行為もダメだと思うんですよね。
そもそもパネルがあって、さらにこう布のスカートを実際に履かせてて、それを実際にめくれるっていう。
で、これは、いわゆるその、なんていうんですかね、まあ幼少期にやって、てしまういたずらみたいなんで、そんなん問題視したらマイチングマチコ先生なんかもう全部ダメになっちゃうんですけど、なんですけど、やっぱ今の時代ってこういうのはもうほぼ犯罪の行為として学校として問題視しなきゃいけないものだったりするんですよね。そんなふいみたいな、やめてよみたいなんじゃないですよ。もうトラウマとかその人の精神を傷つけてるんで大問題になるような時勢だから、そういったそのただのエロとしての視点じゃなくて、そういうのをエロに見ちゃってるという問題点があると思うんですよね。だからそこもまたね、いろいろと入り乱れて、やっぱ討論があったんですよ。
ボーダーラインって、イベントの中の参加者のみで俺は決めるべきやと思って。
え？マジ？
で、その全体を見られて、いろいろ言われるのは構わないねんけど、そのピンポイントなものに対して、外側から勝手なボーダーラインをその人たちが勝手に決めるのは違うと思う。
ああ、なるほどね、うん。
でも風評被害がなくならないから無理じゃない。
いや、そう、結果やっぱね、それはもう
防げない。すごい、こんな解釈間違ってるけど、ああいうものがいっぱいあるイベントなんだって思われてる節すらあるからね。
その、ドジイベントでそういう形であるべきやねんけど、これがね、商業イベントやから、いろんな注意がされやすい媒体にはなってるとは思うから、なんかもう少し、なんか分かれていく形になっていってもらわんと、あまりにも自由度が下がるなって。
あーわー、でもな、それ分かるわ、うん。確かにそう。いや、こういうことしたいって意味じゃないですよね、当然ね、うん。こういうことしたいって意味じゃなくて、ただ、そういったのがブラックだよ、ダメだよってなっていくと、表現の幅として、うん、その、じゃあどこまで気をつけるべきかっていうのを見失って、あまりそういうエッジの効いたアプローチみたいなのはもうやめようってなっちゃうっていうのはあるんですよ。で、これが結構デジタルゲーム側でも昨今も普通に起こり得るので、例えば今チャイナドレス禁止なんですよね。
あ、そうね。じゃあもう、チュンリーいい感じに描けない。
ああ、もちろん、それを無視して出すっていうのも全然、まあ、企業さんによるのであれなんですけど、やっぱり、ワールドワイドに展開しようと思った時に、チャイナドレスはその、文化の盗作になるとか、これはでも、その、気をつけすぎというか、ボーダーラインがあやふやだからもう全部カットしようみたいなところになってて、それがもしボードゲームでも、もちろん今回の件は、それは良くなかったですけど、じゃあ、そういうのはもう一切やめようみたいになっていくと、わー表現できないってなっていく。
まあユニバーサルなところまで行ったらそれは当然そうかもしれないですけど、
まあ方法はいろいろあるからトライアンドエラーじゃないけど。
トライアンドエラーすんの？
でも難く、まあ今回トライアンドエラーの結果になった。
まあまあ一つのね、
と思う
結果は出ましたけど。
だからほら、例えばフィギュア系のイベントでワンフェスであるけど、
はいはいはい、
ワンフェスはやっぱり裸のプラモデル、ガレージキットも売ってるから、ワンフェスは東京ビッグサイトとかでやるときは、こっちは18歳以上入れないエリアですって分けてるから、その普通になんかガンダムのが欲しいとか、うん、セイントセイヤの新しいフィギュアだとかって普通の人は普通のとこ楽しんで、
うん、
まあちょっと大人向けのそういうよりディープなジャンルのものを楽しみたい人は行く前に、まあそこのエリアに入る前に年齢確認とかして大丈夫ですねって人だけがそっちのコーナーに行けるっていう分け方もしてるけど、
うん、まあね、
いやそうじゃないですか、結局年齢制限的なところが
本人の
がいい
意識を持って入ってるか入ってないかっていう空間作りするってことでしょ。
当然。
でもそんなん極論あれやん、アダルトボードゲームフェス実施するしかないってこと。いやもう二度と行われないと思ってますけどね。
だってね。
まあでもゾーニングっていいんじゃん。
う
ん、
そうだ、そう、ディア、だって過去にさ、だってディアシピがプライバシー出した。
ああ、確かに確かに。
ちゃんとね、
分けて
で
し
ょ。あと、外からわからないようにするっていうのがやっぱ大きかったよね。
そうそうそう、そう。
めちゃくちゃ簡単な話やね。
でもそうじゃないでしょう。いや、でもそうじゃないよ。いや、いろんな問題もあるよ。例えば、そんなにサークルさんとしてエロを攻めたいサークルさん数ないし。いやその残酷描写とかそういうのも含めてでしょ。いやでもこれは
いやむしろデジタルでそれができんようになったからアナログの方に来てるっていう人もいるじゃん。
まあいるでしょうけどね、表現としてね。
ゾーニングを緩くすることにより表現の幅が増えるから創作の自由度が高まっていい作品が増えるっていうところを、そのあまり外部に抑圧されない状態でうまくやっていくことにより作品のクオリティが上がるっていう形
でもね、まあ、一理ありますよ、うん、結局。
で、おちんぽチャンパラ出したいもん。
おちんぽチャンパラ出したいんだったら、確かにゾーニングをしなきゃダメ。
そうやろ？
それはゾーニングしなきゃ
ダメ。おちんぽチャンパラ。
でも、おちんぽチャンパラのために、ゾーニングというのが今回生まれましたってなったら、めちゃくちゃ怒られると思う
よ。一例よ。
うん、いいやん、そのトライアンドエラーやろ。
だってもう、多様性も含めて、やっぱ海外の人、日本の文化と違う人も簡単に SNS を通じて、そういった画像とか見れるようになったし、今翻訳アプリも高性能になってきてるから、もう適当な暴言日本語で言ったとしてもそれを海外の人は翻訳して知ることもできちゃうから。
だってエッセンで、エッセンでさ、チンチンのあれあるやん、
うんうん、あ、そう、これがね、まあこんだけ言っといてなんですけど、エッセンシュピールいざ行ってみるとセックスとかそういったまあ陰部の部分がもろに出てるとか、もしくはコンポーネントになっちゃってるものが普通に売ってるし、ゾーニングもされてないんですよ。
されてないよ。
2019年ポルノハブプがゲーム出してましたね。
そうそう、うん、あ、今の一戦は分かんないですよ。
分かんない
ですよ。もち
ろんね。
当時だし、ここ数年の話ですけど、うん、でも。
あとはもう、撮影を禁止にするとかしかないです。
うん、あ、まあそうね。まあでもそうかもね。まあ、
日本と海外と全くそういうののゾーニングが違うんで、そこからもう考え直さないといけないレベルで、そうなると海外からイージーに日本の文化を見られて、その時にこれはあかんって、うちの国であかんのやって言われても、で俺は考えてしまう。
いやーとはいえ、まあもうちょっと狭い話になっちゃうけど、やっぱりね、日本人のエロの幅の中にちょっとしたそういった強姦寄りな内容も結構ね、日本人は緩くエロの幅としてあるんですよ。で、海外はそういうのって基本ないんですよ。だからエッセンで思い出してほしいんですけど、誰かをレイプするゲームって存在しないんですよ。
ないし、そのアダルトなね、作品の世界でも海外なら基本的にはない。
でも日本はそのエロの枠組みが結構広くて、そういうのもちょっとしたエッチなものということで本屋さんとかで売れちゃうじゃないですか。で、その流れで今回のポップの件もやっぱそういう側面の問題があるんですよね。
うん、
だから単純にパンツが見えてるポップだったらまだ良かったと思うんですよ。じゃなくてめくる行為に対してのその意識の薄さみたいなのが
生々しかったから、
ね、その生々しいのもあってより問題化させたとは思うので、意外とね根深いと思うよこれ。
そう、
ゾーニングだけの話じゃないと思う。
そう、これはねもうねこれだけで一本取れちゃうからもう、
あ、これ以上広げない、私たちが今度燃えるからもうこれ以上語りたくないけど、いやー意外と簡単な話じゃないと思うな。
まあ俺は日本文化を守りたい側
の、いや分かりますよ。でもこれもね、あの年配者の考えみたいな枠組みされちゃうのも悲しいしね。私もイカさん側の気持ちでありますよ、これで育ってますから。
正直あらゆる意見がただの一意見一票でしかないのに、それを1万票や100万票やみたいな感じで喋る方々が俺は嫌ですっていう、
それはそう、
そういう話です。
そう、僕はそうそう、肥大化させる人たちもやっぱ存在するので、
すごく、
まあでもそれはもうねこういう時代だなとは思いますよね。
少数派は声がでかいっていうのがあるからね、
うん、そう、それはそうですね。まあかといって今一応リスナーのために言っておきますけど、私たちはどこに対しても今擁護してるつもりはなくて、あくまであの側からあの思った意見を言ってみてるだけなんで、肩入れしてるわけではありません。
ただチンポチャンパラを出したい。
いやもういやいやいやいやいや、終わらせろや、綺麗にしようとしてんのに、なんで身内で荒らしてくんねん。やめろ。はい、ということでね。まさかの消えていきましたけど、もう、すぶたさんがね、自身のエッチなゲームの話ばっかりするからね。
まあ、
はい、
チンポチャンバラね。
チンポチャンバラ言うな、フェードで消したんや。チンポチャンバラはいいです。はい、もういいです。下品な番組、これ。はい、というところでしたが、まあ、ちょっとね、ネガティブというか、まあ、ちょっと問題された件に関しては、触れるのはここまでとしましょうと。
うん、
はい。で、こっからは本番なんですけど。
本番どこまで
か、1時間30分。あくまでこれ大反省会スペシャルですから、はい、反省していただく内容を私から皆さんにお伝えしようという。
あ、君から提示されるの？
もちろん、いやいやいや、初じゃないでしょ、毎年そうですから。
マジか。
で、みんな逆に大井さんの考え
ついて、いや、もちろん私の件についても触れてもいいですけどね、何言ってもらってもいいですけど、まあ、ちょっと一人ずついくと、あのですね、私が反省してほしいなっていう内容で、まずすぐたさん、はい、はい、まあ、物忘れが激しいのは昔からそうだったんですけど、物忘れ激しすぎて、チュパミさんのことをすぶたさんって呼んでしまった事件、あれは反省していただきたい。
どういうこと？
あれね、いや、すぶたさんが、チュパミさんのことをすぶたさんって呼んだんですよ。
どう
すんだと？俺、誰やねん。
そう、そらそうやわ。びっくりした。いや、ほんまに、普通にみんなで会話してるときよ。いや、ところで、すぶたさんつって、チュパミさんに向かって、すぶたさんつって、話しかけ出したんですよ。で、え、これボケてんのかなと思ったら、スーなんですよ、これ。
わかったわ。
はい。
冒頭に繋がったわ。すぶたと黒田が分離しようと
した。いや、やっぱり。
話しかけたのは黒田です。
これはね、やっぱ反省していただきたい。自分が何者かを忘れるっていう、物忘れ、そこまでいったらそうなるんやって。
すごいや。
これは反省です。
うん、そうですね、はい。ちょっとこれは気ぃつけてけど、もう分離しないようにちょっと一緒にします。
次、誰をすぶたさんと呼び出すか分かんないですからね。怖いよ、これは。
怖いな。
え、俺すぶたって呼んでもらえる？
いやいや、そういうなんかファンとかの集いじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。
久保田くんとか呼ばれるかもしれない。
そうかもしれない。誰が誰だ
よ。次、勝負や
ね。もう誰が誰だか。はい。というのは、まあ、鶴田さんへの、まあ、思いですけど、
はい、
まあ、続いて、イカさん。
あ、やめや、
はい、イカさんに私が、もう、反省というかね、気をつけてほしいなって思うのが、あの、定位置食べ過ぎです。
あー、そっちか。
で、結果、2年ぐらいまではその話しても、まあ、ほっといてくれよの下りで終わったんですけど、とうとう、イカさん、ここ最近野菜ばっか食ってるんですよね。
うん。あの、定位置食べるためにね。
ボクシングみたいなこと。
そうそうそう。減量して、減量ギリギリまでして戦うみたいなのと一緒で、ちゃんと、その、戦うために塩分を控えてんねんから、そこはもうファイターとして認めて。
そうなんや。うん、
じゃあ逆に応援して。今回のファイターはどうやったんですか、その定位置ファイトは。
4杯で負けて。
1日に4杯。
4ラウンドでみたいな言い方してる
んだけど。なんかね、3杯目でなんかちょっと違うってなってきて、4杯目で、うん、今回はこれで止めとこうって
いやでも僕この行為に僕感動してて、
感
動ママで、うん、イカさんってマジで野菜とかそういうの食べなかったんですよ。
確かにそう。
それがここ1年でね、サラダ食べたりとか。
あ、そう、塩分気にされてね。
今日も青汁飲んでるしね。
ギャバのバナナ食ったりとかして。
ギャバナナね。
そう。
いや、すごいやん。
なんかどんだけ言っても食べんかったのに、ついにやってくれはって、俺これだけは絶対いじらんとこうと思って。
え、ってことは別に体が不調とかではないんですかね。
不調です。
不調やねん。不調やねん。
不調やねん。不調やからやってるっていうよりかは、自分の体を実験体にするの好きなんですよ。
うんうん、
だからこの体で野菜食ったらどうなるんやろうって思って今実験してて、3キロ痩せた。
ほら、めっちゃいいやん。みんな笑わんといて、イカさんを。
笑わんといて。
いや、そんなの。めっちゃ学校じゃないんだよ、ここ。
どう偉い。
本当にマジで。
偉い。
何がおかしいね。ええことしてるやん。
おかしいって言ってない
ねん。あんまつらい。なんで処理されてんねん。
いやいやいやいや、いや単純に天一4杯1日食うのはダメだろ。
この件の一番の問題を教えようか、うん、ボードゲームじゃないねん。悲しい。
いや、でもこれね、じゃあもっと言わせてもらうけど、イカさんはあれですからね、今回ゲーム頑張ってモミさんとたくさんしようと思って、ボードゲーム会の出だしで言ってたのに、ずっと寝てるんすよね。
それはまあ体調狂うやろ。
昔はもっとできたよ。
一日目からいろいろあったやろに。
まあまあまあ疲れることはありましたけどね。はい、まあチュパミさんが嘔吐するっていうね。
これはまた後で話す。
あともう話さないです。もうだってチュパミさん出てくれなかったから、多分チュパミさんこれが怖くて出なかったと思うんですけど。まあちょっと反省対象でええやんって思ったんですけど、もチュパミさんが3時間ゲロ吐くっていう事件がつい一昨日ありました
ね。
おとといありましたね。
あ、そうやったんすね。
うん。
ゴミ箱ひたひたよ。
もうほんと。で、掃除して、もうえらいことになりましたわ。まあまあ、そういうのがあったんでね。まあ確かにイカさんもその解放もあって、疲れてたと思いますけど、私はイカさんと遊ぶためにイカさんとこのゲーム会をやってるんで、ちょっと。
ありがとう。
いやいやいや、いや、だから、
ゲームやったい。
そう、体調管理みたいなのはね、まあ、お互い気をつけていきましょうということですよ。
ありがとうございます。
うん、はい、応援してますので、はい、はい、今後もよろしくお願いします。はい、では続いてですが、田辺さんでございます。はい。これね、まあなんかあるかな、反省してほしい点って思ったんですけど、あ
の、
まあ頑張りました。そう、以前に言った、あの、ボードゲームを遊ぶときは、もっと楽しそうにしてほしいみたいなのは、すごい意識してくれてるなとか思ったんで、いや、ありがたいなと思ったんですけど、まあ、あえて言ったり、反省してほしいところはですね、あの、ボードゲームの楽しみ方が、インストすることによりすぎて、初めてのゲーム遊ぶときに、どうやったら今後インストできるかのことしか考えてねえな、こいつっていうのが露骨に出てるなっていう。
職業病。
これ完全に職業病。
職業病ですね。
だから、昨日もサポテカやろうって、うん。私めっちゃ好きやからサポテカ最近ハマってるからやろうって言ったら、他の方は、え、もみさんがそんなおすすめするんじゃちょっとやってみようみたいなんで食いついてくれたのに、うん、田辺さんだけ、ああ、俺もインストできるようになりたいからじゃあやるわっつって。
やるやる。
んでやって、
やっとかないと。
でみんながうわーとかやってんのに、ああ、ここあんまやなとか言って、なんかもう思い違うやんって。
ここはちょっと説明しづらいからどう言おうかなとかってはありますよ。
あるやん。そのまんまやん。
やっぱそうやん。
そうやん。
やっぱそうやん。
ゲーム終わってからね。
そうやん、ね。
いや、難しいね。
わー、楽しみたいっていう気持ちから入ってないからね、一緒にプレイしててもね、なんか多分この人勝つこと目的じゃなくて、インストのために変な手打つかもしれんぞっていう、なんか不安もあるんだよ、
ね。でもどうでした？僕めちゃめちゃ楽しかったんですけど、サポテカ。
繰り返し言った。
あちゃうん。
めちゃくちゃ文句言われた気がするけどな。
違うか。
ほな違うか。
違うな。なので、まあまあまあ、まあ、職業病はまあ仕方ないですけど、隠してって思った。うわやりたいって言って入ってきてほしい、
ね、
そのためにやるかって言われたら、
結果そう見えてしまったら申し訳ない。ただ楽しかった、
はい、
もしかして田辺さんもあの普通の田辺とコロコロ田辺が分かれてる
可能性
ある。
いや、そうやね、昔のボードゲーム大好き声優田辺はもうちょっとずつ薄くなってってんね。
うん、いや、まあまあまあ、あるかもしれない。それはでも、
うん、可能性あるね。
インストに追われてる自分はいる。
まあまあまあまあいいんですけどね、全然いいんですけど、私の大好きだった田辺が消えかけてるっていう。
バックとか出て
る。そう。写真ですーって消えてってて。
そのうちコマ持てなくなる。
本当
そうめんだ
って。かわいそうと思って。
大変なんですよ。やっぱり、新しいゲームガンガン出るんで。
まあまあね、そのね、さっきの新作問題もありますから。
1000音にも1000ってのあるんでね。はい、あまあでも気をつけます。確かにね、楽しむ心をね。
それはそう。
それは大事
じゃない。それはでもやっぱサプライズですから。
それが一番
相手へのね。
いや、これは今年の改めて目標、
うん。はい、2022年の目標。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、気づき。
はい、じゃあ、ちょっと最後いきますか。カブラギ P さんへの反省点。
はい。
もうこれも最後に攻めようと思って
聞い
てお
きましたけど、
カブラギ P、アークライト入社するもすぐ辞めるっていう。
うん、まあ。
やっぱホラボトとしては、なんだかんだでカブラギ P の反省を結構追ってるんですよ。
そうですね、確かに。
もう、ホラボトが始まって結構早いタイミングでカブラギ P さん初登場ってなって、
ね、
イエローサブマリンのボードゲームのもう代表だぐらいで、発言を上げて、
はい、
で、とうとうポッドキャストも始めたぞ、ワッシュワッシュみたいな。で、ルーシーさんとスグルさんとね、一緒に楽しくいろんなゲーム紹介して、うわ、すごいわ、しかもね、さっきも聞きました。その、まあ、イカ、スブタ、田辺がコメントできないようなとこもすかさず入ってきてね。
そうよ。
めちゃくちゃいいコメント
しかも、すごい整理されてるんよね。
そう。頭いいのよ、回転も早いし。
いいよね。
ほんで、客観的に見てて、
おもろいや。コメンテーターとしてマジですごいと思うわ。
絶対置いときたいもんね。
置いときたい。
え、これルーシーさんどう思いました？
俺いることに
ない。確かに冒頭からほぼ喋ってないですけど、
気使っていないようにしてたのに。
いや、あなたはだって中学からでしょ、高校からでしょ、
高校から
でしょ、高校からカブラギ P さんとずっと同級生でしょ。どう思うんすか。
いや、まあ正直高校の頃からこんな感じだった
んで。いや、ダメじゃんじゃん。口は達者だけど志すぐやめちゃうみたいなこと。なんかこうアークライトに入ったのも、もう私たちとしてはもうすごいって、とうとうここまで。もちろんイエサブのこともすごかったけど、また違う視点でいろいろやってくれるんやみたいな。
まあ、そのイエサブ10年近く、まあ10年もいないんだけど、まあ10年近くアルバイト社員含めていて、そこからこう新たなるステップとしてアークライトで働くことになりました。よろしくお願いします。って言ったのは覚えてるんですけど、
はい、
そこからの記憶がない
ね。いや、ある気はあるじ
ゃん。え、何された
の？何された
の？何されたのか、ズバーンって。
そっからだ、じゃ1年はいたんですよ。
ああ、そうですね。はいはい。
1年間、まあ、働かせてもらったんですけど、2021年に、
うん、
まあ、退職いたしましたと。
うん、まあまあまあ、理由は聞かないですよ。まあ、うん、まあ知ってるけど、理由は、まあここでは触れないですよ。まあ、当然それぞれのね、なんか事情あるじゃないですか。例えば、じゃあご家庭がとか、お金の問題がとか、もちろん中でなんかあったとかも、それいろいろあるんで、ここでは触れないですけど、何をその反省というか問題視してるかというと、早く就職してくれって思ってるんですよ。
そう、なんで今、まあこれがね、いつ放送される、多分ね。
いや、もうすぐですよ、これ。
2022年。
週よ
頭でしょ、
うん、
まあだから今のところ、まあいわゆるニート、
うん、あ、そうね、うんこ製造機です。
そうです。
はい。うん、管理
工だよ。うんこ製造してるんやったら。
うんこ、うんこの製造で、そのうんこは、じゃあ何の役に立つねん。
ああ、どこでするかによるんじゃない。
いやいや、場所じゃないよ。場所の問題。場所の問題じゃないやん。
解決してもった
よ。どういうこと、ヒーローとかそういうこと。
場所の問題。
どういうこと。
今やそのアイドル応援型うんこ製造。
そうなんですよ、もう。アイドル応援型うんこ製造機。いや、もう、水陸両用の策みたいな。
かっこいい。
いや、そう、そりゃ聞こえいいけど、いやいや、アイドルって基本的に人の人生応援してくれる歌ばかり歌うものだと私は思ってるんで、あなたのそのアイドルが好きっていうことは、その分ね、やっぱり次につなげてほしいから、早く就職してくれたらいいなって、
まあ、僕ももちろん探してます。あと詳細としての言うつもりは別にないんですけど、一応その確実なこととして、アグライさんと喧嘩別れしたとか
ではない。あ、それはもちろんもちろんそう。
円満というか、そのちゃんと。
遺恨は残さず。
そうです。うん、普通に。
それはもちろんそうです。それはもう、ね、アグライト側にも私もお話聞きましたけど、まあそういうのもね、ちゃんとしてるって意味ではもう全然それでいいんですけど。
特に次も決まってないんで、まあ、別にそれでね、僕、独立するんですよとか、うん、そういうわけでもなくて、うん、マジで今フリーダムになっちゃったんで、
そう。
まあなんかお話あればくださいっていう。
ここで募集。
いや、カブラギ P 再就職スペシャルと。
再就職スペシャル。
でだから、あと、ボードゲームに飽きたわけでもない。
あ、それはそう、なんかね、一緒にお風呂入ってても、めちゃくちゃボードゲームの話してくるんですよ。こいつって。やめたくせにって。
ちゃんと業界を俯瞰で見
てる。そうはね、うん。だったら早くね、次の立ち位置になってもらって、何がね、うちが嫌ってね、枕言葉がなくなるのめちゃくちゃ大変なんですよね。
そうなんですよね。ただの今、
そう、うん、カブラギ P がちゃんと枕言葉なかったら、ルシーさんもなくなるから。
いや、これはもう古っすか。
今はカブラギ P のルーシー。
そう、カブラギ P のルーシー。
そうなの、そうなの、
意味合い変わってくる。
意味合いが。ちょっと一回変わってくるから、その。
この間もピタポンさんのツイッターで、カブラギ P とルーシーさんの声を聞くのは、コラボとだけみたいな。
そうね。よくわかんないことになってる。
何そのジャンプも。
確かに。いやー、というね、まぁ、ちょっとネタにさせてもらいましたけど、まぁ、ぶっちゃけめちゃくちゃ応援してるんで、
うん、
やっぱりカブラギ P が活躍してるのは、まぁ、私たち好きですからね、うん。一緒に話しててもあれだし、
うんうんうん、
で、このコメント力というか、俺結構記事とか書けるんじゃないかなって思ってるから、
あ、
ま
あ、
そういうライター的なところでなんか、
あ、そうね、だから経験で言ったらめちゃくちゃでも、だ出版から販売員からね、うん、海外、まあ、ね、そう、制作のものも全部含めて、すげえ幅広くやってるから、うん、
まあ、ちょっと広く浅くになってる気も
しない。本来は引く手あまたっすよ、マジで、うん。ボードゲーム業界で言ったら。
そうかな、ね、
こんな応援してるのに。
心から。
はいね、もう一言頑張りますって言ってもらったらそれでいいんですけどね。
なんか、一番なんかすごい反省って感じがしますね。
そうですね。そうですね、うんうん。でもあなたのポテンシャルを知ってるからゆえにですからね。そうそうそう、
ポテンシャルはむちゃくちゃ高いんで、ね、
はい、
あとは環境です。
共に歩んでいきたいんでね、私たちは、ね、
う
ん。
確かに。
うん、
で、反省する？ルーシーさん。
ルーシーさんを厚切り、もうカブリピー終えて、
もう反省あるでしょ。
ああ、でもどうだろう、ルーシーさんの反省考えてなかったな。
俺ウォールカットされてるじゃないですか。
俺はさせ。
それで言うんだったら本当に喋りがどんどん日に日に下手になっていくっていうのがもう言えてないっていうね。
そうなんですよ、もうマジで、まあ須蓋さんもそういうとこありましたけど、あールーシーさんは本当ねやばいよマジで、もうほぼ日本語喋れなくなってる。
そう。
あ、じゃあ、自分の番ですね。みたいな、開口一番だけめっちゃイケボで言って、うん、で、そこで着地しちゃうんですよ。さって。ほんで、何も言わんの。
何も言わん。
じゃあ、もういいよって
なんだ、そのなんかオンラインゲームの定型文しか喋れない人って。
そうそうそうそう。
結局、4番だしね。ついてこいとか、あれ欲しいとかしか言えない。
いやいや、でももう、ルーシーさんはうちで引き取って今後もね、うまく介護していきますんで。
介護ね、さら
っと。カブラギ P と一緒にやっていきます
よ。修行してください。
マルチにね、オラフォードと、ね、ボドレをね、交互に行き来するような人間になってほしい。
気が切れてる。
はい、ということでね。はい、はい、まあいろいろと話も、もう2時間に及ぶ内容でしょ。まあでもまあ、編集し
ろ。もう、さんの反省はどう
すか、何、もういいじゃん。
ごみせ
い。いいじゃん。何、何、じゃあ言ってよ。何よ。
じゃあ、暴走してる時のチュパミを止めてくれ。
無理だろ。無理だろ。それはすま
ん。最近みんな見守るような。しかも、ボンさん、ちょっと若干ボードゲーム熱がキュッて下がった時期があったように感じてんけど、また戻った？ま
あ、
戻ったね。そうね。うん。
そう見えてる？
でもやっぱ周り、さっき冒頭にも言ったけど、うん、その周りの人らが、もみさんにボードゲームのこと聞いてくるっていうのも結構あるんじゃない？
なんかね、モチベーション上がってる感じがすごいして。
あ、どうだろう、全く意識してないな。
うん。
まあでも、なんかね、意識変わったんだとしたら、好きなものボードゲームじゃなくなってきてるかも。なんか変な言い方だけど、利用できるっていう、部分が大きくなってるかもしれない。なんか友人を増やすとか、年齢の垣根を超えるっていう道具としての活躍で、ボードゲームすげーって思ってる方にシフトしてきてます
わ。潤滑油としてのツール
というか。そうそうそうそうそうそう。
そのボードゲーム単品を集中して見るんじゃなく、ボードゲームを含めたその環境っていうものをが気に入ってるみたいになってきた。
前からマーダーミステリーもガンガン積極的にやる。
あ、だ、うん、まあ、で、その著しい内面としては、うん、 箱が潰れてても気にならなくなってきた。
ああ、なるほど。
あ、なるほど。
前はもう箱がちょっと凹んでただけ。
そうだね。
誰か傷つけたんやとか、うーわって一日中凹んでたんですけど、もう今別に、ああ、ふーん、みたいな気持ちですわ。だから愛みたいなんではなくなった。
某人物の下にボードゲーム置いときます、
ね。いや、もうだからもう次男マンが私が買ったクランクを足で踏み抜いた事件に関しては、あの時は怪文書送ったのかなって思いました
。怪文書嫌がらせの仕方が。
両親の家と店の方に送ったのかなって思いましたけど、でもまあまあ今だったら踏み抜かれてもグーで殴るぐらいですね。
うん、グーで殴る
かい。もうでもそれぐらいのやっぱ意識になったかな。
うん、まあ僕もやっぱボードゲームは全体的な環境の中の一個としてあのいいアイテムだなとは思うので、同じ感覚ですね。
まあそうですね。去年のその大反省会スペシャルでも言いましたけど、うん、市民権得ちゃったからねボードゲームはね。
あ、だから、まあ、新しい
のそう。見ろこんなすごいコンテンツあるぞ知れとかっていうスタンスではもうないですから、はい、好きな人が買って好きなように遊んでそして去っていくっていうものになってるんで、うん、まあ別にここまで熱くならなくていいのかなってちょっと冷めた部分があるのかもしれないね。
まあ視点が変わったっていうことですかね。
それはそうですね。まあちょっと今後もね、まあホラボとはいろいろやっていきますけど、うん、まあ応援してくださると嬉しいですね。
する。
はい、ありがとうございます。イカさんだけでしたけど、まあ。
あ、はい、するする。
いやいや、思い出したように言うね。
あ、するよ。
しよう。
成功したか。
はい。まあそんなこんなで、はい、終わりますか。
え？
イカさんまだなんか言って。
いや、なんもないです。
終わろうよ。
総括、総括。
え、もう終わるから、終わる。もういつもの言って終わるよ、ほら。
え？いつもの？
何々の田辺、何々のイカみたいな言って終わるよ。
あ、それね。
はい。何々のね、OK。
OK？ はい、今回お送りしたのは、どんどん森林原人さんに似てきたモミ。
31日も畑仕事をしていたルーシー。
飲めないトマトジュースが飲めるようになったイカ。
この間の回でノスモスさんが言っていた遺伝子をどうかしたが忘れられない田辺。
どういうことだ
よ。アイドル応援アカウントが盛り上がりすぎて YouTube チャンネルを開設してしまったカブラギ。
マジかよ。マジ。
去年のクリスマスはクレイブラッドの畑さんの家族と一緒に過ごした酢豚でした。
過ごした。
過ごした。
チャオチャオ。
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 最後の
質問ね。よろしくお願いします。
2022よろしくね。